第一列王記の21章。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人に聖霊を通してお語りください。私たちに与えられているあなたの霊が私たちに語ってくださいますように。その声に私たち耳を傾けることができますように。もちろん知性においても今日学ぶことを理解したいです。でもどうぞあなたが聖霊によって私たちの心にあなたの思いを書きつけて、この霊においても私たちの心においても、今日あなたが語ってくださることを、あなたの御言葉を理解することができますように、どうぞお語りください。私たちの知的な部分や、またその感情の分野においてではなくて、どうぞ私たちの深いところにある心や、また魂の領域において、あなたが語ってくださることを理解することができますように、どうぞお語りください。お助けください。お願いします。御言葉を分かち合う私を今日もあなたが導いて お助けください。私を清めてください。あなたが語るべき言葉を私に与えてください。どうぞ私を助けてください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。第一列王記の21章。まず、一節の最初をお読みします。このことがあって、後のこと。と書いてあります。で、このことがあってっていうのは、もちろんその20章を受けてますから、先ほども少し話しましたけども、アラブの王ベン・ハダデが攻めてきて、その戦いの後ですね。で、彼を殺さなかったんですよ。アハブは。神が、その、アハブに、アラブの王様のベン・ハダデも、またその全軍勢も与えたにもかかわらず、彼を殺さなかったんですよ。滅ぼさなかったんですよ。そして、滅ぼさなかったどころか、彼と契約を、ベン・ハダデと契約を結んだんです。そして、神の御心に反したことを、その預言者を通して伝えられたんですけども、それを聞いて不機嫌になって、激しく怒ってお家に帰ったんですよ。なんだよ。なんで私のやりたいことを神は、その、いいよって言ってくれないんだ。いつも責めてばっかり。神は意地悪。なんでその不機嫌になって怒って家に帰ったんですよ。つまり神が与えた悔い改めへの招待状を破り捨てたんですよ。その後です。4節までお呼びします。イスラエル人ナボテはイスラエルにブドウ畑を持っていた。それはサマリアの王アハブの宮殿のそばにあった。アハブはナボテに次のように言って頼んだ。あなたのブドウ畑を私に譲ってもらいたい。あれは私の家のすぐ隣にあるので、私の野菜畑にしたいのだが。その代わりに、あれよりもっと良いブドウ畑をあげよう。もしあなたがそれで良いと思うなら、それ相当の代価を銀で支払おう。ナボテはアハブに言った。主によって私にはあり得ないことです。私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとは。アハブは不機嫌になり、激しく怒りながら自分の家に入った。イスラエル人ナボテが彼に、私の先祖の譲りの地をあなたに譲れませんと言ったからである。彼は寝台に横になり、顔を背けて食事もしようとはしなかった。アハブはこのナボテにブドウ畑を譲るように頼んだんですよ。その畑はアハブの家のすぐ隣にあったから。で、このナボテの、ブドウ畑を自分の家の野菜畑にしたかったんですよ。隣にあるからね。まあ、アハブとしては、その最大限、その、誠意を尽くしたはずです。その、良いブドウ畑と交換してもいいよって。もしあなたがいいんだったら、それでいいって言うんだったら、土地ではなくて、それ相当の代価を銀で支払うよって。どっちかで手を打ちませんかと。アハブは、そのナボテに、このブドウ畑を譲ってくださいって。そのように頼みました。で、ナボテの答えは、もう、綺麗さっぱりと、ノーです。嫌です。主にあって絶対にそんなことはできませんというふうに言いました。それは、その先祖からの譲りの地というのは、私のものだけではなくて、神が先祖に与えてくださって、そして私に与えてくださった土地だからだって。立法は、イスラエルの地での、土地の売買というのを禁じています。もちろんなぜかというと、そこに ずっとイスラエルの民が住み続けるためです。誰の手にも渡らないで、そしてその必ずその一族がそこに戻ってくることができるためです。もちろんこれはそのイスラエルの民に与えられたその特別なその約束というか、命令ですよ。私たち別に日本でね、土地を買ったり売ったりするのが悪いと言ってるわけじゃない。これはここは先祖のとかって言って、そういうことではないです。狭く考えないでください。神はイスラエルの民をその譲りの土地として、約束の地として、そのカナンの地を与えたんですよ。そこからどこにも行ってほしくないんですよ、神は。なので、この律法を与えたんです。ただ、そのヨベルの年というのがあって、50年に1回、そのヨベルの年というのが回ってくるんですけど、その時までリースするのであればいいよと。だからリース料として、そのお金が支払われるんですよ。例えば、そのヨベルの年が終わって、1年目だったら50年分のリース料が払われるんですよ。この土地で、どのくらいのその作物ができて、できるかという。それに従ってお金を払うんですよ。かける50。で、それが、半分の25年過ぎたのであれば、25年分のリース代を払うんですよ。1年間このぐらい、その、この土地は、実りをもたらすから、このかける25年をやるわけです。で、ヨベルの年まで1年しかなかったら、1年分のリース代を払って、1年間借りるんですよ。でも、ヨベルの年が来たら、必ずそれは、その元の所有者に返さないといけないというルールがあるんですよ。神の社会保障ですよ。誰も土地を失うことがないように。そしてイスラエルの民が、その土地を、他の民族や、また他の部族にその譲って、そこからその、先祖代々ね、受け継がれてきたその血筋も耐えることがないためですよ。なので、神から与えられたものを、ましてやその自分の利益のために、手放すなんてこれはありえないというのがナボテの答えだったわけです。アハブはそれを聞いて不機嫌になって激しく怒りながら家に帰ったと書いてあります。預言者が神の御心を伝えた時と同じ反応ですよ。つまり自分の思う通りにならないと不適されて怒る子供みたいな感じです。ベッドで横になって顔を背けて食事もしようとしなかったんですよ。ペンペン。そうなったら飯も食わんと。嫌だと。ムカつけとか。そのアハブに対して、妻であるイゼベルが介入してきます。5節から7節。彼の妻イゼベルは彼の元に入ってきて言った。あなたはどうしてそんなに不機嫌で食事もなさらないのですか？そこでアハブは彼女に言った。私がイスラエル人ナボテに金を払うからあなたのブドウ畑を譲ってほしい。それともあなたが望むならその代わりのブドウ畑をやってもよいと言ったのに、彼は私のブドウ畑はあなたに譲れませんと答えたからだ。ちょっと着色してますね。神に従って神にあってって。そう言ったのにね。妻イゼベルは彼に言った。今あなたはイスラエルの王権を取っているのでしょう。さあ起きて食事をし元気を出してください。この私がイスラエル人ナボテのブドウ畑をあなたのために手に入れてあげましょう。アハブはイゼベルに事の次第を説明したんですよ。ナボテが私にブドウ畑を譲ってくれないんだ。だから私は怒っていて、だから食事もしたくないんだ。イゼベルはアハブを罪に導きます。あなたはイスラエルの王権を取っているのでしょう。この私がナボテのブドウ畑をあなたのために手に入れてあげますから。その王権を使えばいいじゃないかって。でも王権は、この王様として彼が入れるのは、その権威が与えられているのは、神の民であるイスラエルを、またイスラエルの民を、神の律法に従って治めるためのものなんですよ。民が、その神を見るために、誠の神をその求めて、誠の神に従うために与えられている、その王位であって、権威であるんですよ。自分の欲を満足させるためのものではないんですよ。私たちも同じようなことが言えるんですけど。私たちに与えられている神からの賜物というのは、 それは本来自分の欲を満足させるためのものではないですよ。私たちに与えられているすべての自由や、その能力や、賜物をすべて使って、私の王である、私の主である、イエス・キリストに従うためのものだし、キリストは互いに愛し合いなさいって。で、人を愛することによってその人が神に従うようにするために、そのものを使うべきものなんですよ。私たちに与えられているものはね。イスラエルを実質的に支配していたのはこのイゼベルです。アハブはただダダをこねる子供みたいなもんですよ。イゼベルはアハブの悪を正当化し、励まし、策を与えるんですよ。もちろん、彼女の心の中にあることは、やりたい放題にやったんですよ。この弱いアハブを通して。バールを信仰することも、アシェラを信仰することも、預言者を立てたり、宮を建てることも、この偶像のために。それも全部やったんですよ。私を実質的に支配してる、のは、誰でしょうね。私の中にある、肉でしょうか。もしくは、神に私を従わせて、イエス・キリストにその従順にならす、その聖霊が私を支配しておられるんでしょうか。どのような実を結ぶかによって、私たちはそれを見ることができます。そのイゼベルが、この私がイスラエル人ナボテのブドウ畑をあなたのために手に入れてあげましょう。まあ、悪魔も同じようなことを言ってきますけど。あなたが、そのこんなにもね、あなたの肉がそんなにも欲してるんだったら、私にお任せください。私があなたのためにそれを手に入れてあげましょう。8節から少し長いですけど、14節までお読みします。彼女はアハブの名で手紙を書き、彼の印で封印し、ナボテの町に住む長老たちと主だった人々にその手紙を送った。その手紙にはこう書いてあった。断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らせ。彼の前に二人の横島な者を座らせ、彼らに、お前は神と王を呪ったと言って証言させなさい。そして彼を外に引き出し、石打ちにして殺しなさい。そこでその町の人々、つまりその町に住んでいる長老たちと主だった人々は、イゼベルが彼らに言いつけた通り、彼女が手紙に書き送った通りを行った。彼らは断食を布告し、ナボテを民の前に引き出して座らせた。そこに二人の横島な者が入ってきて、彼の前に座った。横島な者たちは民の前で、ナボテが神と王を呪ったと言って証言した。そこで人々は彼を町の外に引き出し、石打ちにして殺した。こうして彼らはイゼベルに、ナボテは石打ちにされて殺されたと言って起こした。イゼベルの策略ですよ。イゼベルはアハブの名で手紙を書きました。アハブの印で封印したんですよ。ということは、アハブもイゼベルの策略を十分承知の上で、彼女の考え、彼女のその行動に同意してたんですよ。その中身、何が書いてあったかということを、そのアハブはおそらく知ってたと私は思いますが、知らなかったとしても、その印を与えたり、彼の名前でその手紙を書くことを許可しているということは、それはもう、そのイゼベルに全権委任してますって。私のその責任から何から全部イゼベルあなたに任せるからねっていうふうに言ったと同じです。その策略の内容は大きく分けて3つです。断食を布告するということ。そして二人の横島な者にナボテへの偽証を立てさせるということ。そしてナボテを外に引き出し石打ちにして殺すというこの3段階です。3段構え。断食を布告して、その神の前にその身を改めさせるんですよ。そこで、ナボテへの偽証を立てさせて、そして、そのナボテは神と王と呪ったというその嘘をつかせて、そしてナボテを外に引き出して石打ちにして殺すという。断食も、この二人以上で訴えるということも、外に引き出して打ちにして殺すということも、これは、その、イスラエルに与えられた、立法をよく知らないと、そのような、その策略っていうのは出てきません。ただ単に、その、イゼベルは王権を用いてね、俺はその王の命令であるナボテよ。 お前は即刻この土地から、その、立ち去らなければならないとか。そのようになんか財、その、なんか布告書みたいなの持ってきて。で、それでその立ち去らせることもできたでしょうけども。その、宗教っぽくやったんですよ。正当性を持たして、その、アハブの、この、肉の欲求を正当化して、うまーく策略を立てて、そのみんながそれを見て、ナボテは、これは殺されるに値するわって。神を呪って、王を呪ったんだったら、これは殺されるに、その、ふさわしいと。しかもその、一人ではなくて、二人以上が、その、証言しないといけないという立法もありますから、その二人の、横島の者を雇って、その証言させたのも、その立法をよく知ってるんですよ。本来、神を愛し、神に従うために、そのために与えられた立法や、その王権を、私利私欲のために、イゼベルは狡猾に利用したんですよ。神の名のもとにこれを、その、させたんですよ。なんという悪ですかね。悪いことに、ナボテの町に住む長老たちや、主だった人々は、このイゼベルに従ったんですよ。アハブは、悪い奴です。でも弱いんですよ。イゼベルは、悪いし、強いんですよ。町の長老たちや、主だった人々は、悪くて、この、悪に従順なんですよ。こういう人たちが揃ってくるとやばいですね。ちなみに、第二列王記の9章に行くと、これはもう今開きません。26節に私は昨日ナボテの地とそのコラの地とを確かに見届けたというふうに9章の26節に第二列王記書いてあります。ということはここで殺されたのはナボテだけではなくその子供たちも殺されたんですよ。ナボテが死んだとしてもその土地はその子供たちが受け継ぐことになってますからアハブのものにはなりません。だから土地を受け継ぐ権利を持った子供たちも全部殺したんですよ。そして、その立法として、正当な権利を持って、アハブは自分が欲しい欲しい欲しいって言ってた、このナボテのブドウ畑を自分のものにできるように、イゼベルは策略を巡らしてそれを実行したんですよ。ダビデに似てません？ダビデは、自分のこの情欲に勝てなくて、ウリアの妻であったバテシバを自分のものにしようとしたんです。それで策略をその作ってね、でそのウリアを戦死させたんですよ。まあ最初はその殺さなくても、その自分のその、バテシバにとの関係を持ってね、肉体関係を持って。で、子供ができてしまったから、その子を、そのウリアの子というふうに、その、認識させるために、わざわざウリアをその戦場から呼んで、妻のところに行って、一夜過ごしなさいって。そしたら、その自分の、その、自分が、バテシバと不倫したということを、その、隠せるからね。でも、ウリアは正しい人だったから、私の部下や私のその上司も、その、戦いにいるのに、私だけが家に帰って、妻とその一夜を過ごせますかって。それで帰らなかったんです。それでダビデは、じゃあ殺してしまえってなったわけです。で、ウリアを殺したんですよ。そしてその悲しみに暮れてるこのバテシバをかわいそうにということで、その心優しい王様を演じてね、それでバテシバを自分のもとに、自分のその未亡人になったバテシバを自分の妻にしたんですよ。ああ、なんて素晴らしい王様。そこで預言者ナタンがその送られて、お前、あなたは神に対して罪を犯したって。ダビデはそこで悔い改めたんですよ。アハブはどうしたかですね。15節と16節。イゼベルはナボテが石打ちにされて殺されたことを聞くとすぐアハブに言った。起きてイスラエル人ナボテがあなたに売ることを拒んだあのブドウ畑を取り上げなさい。もうナボテは生きていません。死んだのです。アハブはナボテが死んだと聞いてすぐ立ってイスラエル人ナボテのブドウ畑を取り上げようと下っていった。ナボテが死んだと聞いてすぐですよ。すぐ。イゼベルの悪に満ちた策略を何とも思ってないんですよ。自分の欲のために、自分の欲を叶えるために、イゼベルが、自分の妻が、その自分の名前で、 人を殺したということを何とも思わないんですよ。自分の欲を推し進めるためだったら、人が死んでも気にしないんですよ。何の良心の呵責もないんですよ。自分の欲求さえ満足させられれば、手段は何でもいいって。神に与えられた王権や賜物でさえ悪のために使おうではないか。私の中にある肉というのは、アハブやイゼベルのその肉と全く変わりがありません。全くです。人殺すかっていうと、それはちょっとないかもしれないけど。でもなぜ人殺しがこの世の中にあるかというと、人殺しても別に何とも思わない人たちがいるからですよ。自分の欲求のためだったら。どれだけの子供たちが生まれてこないんですか？この地上に。この世界に。自分の欲求を正当化するために。はっきり言って神はそれは決して喜ばないですよ。自分の欲求さえ満足させられれば、その手段は何でもいいんですよ。人が傷つこうと。神が傷つこうと。それが私の中にある肉ですよ。神はそれをどうにかしたいんですよ。その肉から私をその自由にしたいんですよ。この肉は決して満足しないんですよ。どんなに人を傷つけても、どんなに自分が傷ついても、この自分の満足のためだったら、もういくらでも、何でも、どんな手段をとってもやるんですよ。この肉というのは。神はその肉を殺すために、私たちに悔い改めを与え、私たちに聖霊を与えてくださってるんですよ。聖霊によらなければ、この肉を殺すことは絶対にできないですよ。絶対にです。だから神は私たちにイエス・キリストを与え、その罪をそのイエス・キリストに全部終わらせたよって。だからこの方に従っていこうじゃないかって。こんなにも私、その神が愛したんだから、私たちもまたその神を愛そうって、神に従おうって、だから互いに愛し合おうって、その動機を与えたんですよ。神に従おう、イエス・キリストを主としてイエス・キリストに従おうというふうに思わせるのは、私たちに与えられている聖霊ですよ。その聖霊が、私たちの肉を神になんか従うかって、なんで私のこの欲求を抑えてまで、神に従う、そのこの人を許したり、この神に期待したりする必要があるんだって嫌だっていうようなこの肉をその聖霊が殺すんですよ。いや、長い目で見てごらんって。神はあなたを愛しておられるんだって。ここでその神に従うことが、人を愛して許すことが、忍耐をすることが、その人のした悪を思わないで、本当にその愛を持って真理を語ることこそが、あなたを自由にし、その人を自由にするんじゃないかって。聖霊がそうやって私たちに語るんですよ。もし私たちがその神、聖霊が語ってくださるその耳に、その思いを向けて、耳を傾けて、そこに従おうとして信仰でよし、わかりましたって。あなたが言われるようにやってみますよって。わかりましたと言って一歩踏み出そうとする瞬間に力を与えてくださるんですよ。そして私たちの肉は消えるんですよ。そうやって。殺されていくんですよ。アハブのその心の中には、多くのむさぼりがあったんですよ。欲しいって。彼王様ですよ。畑したいからって言って人殺しますか？そうしたんですよ、彼は。どれだけのものを持っていて、どれだけのもので満ち溢れてて、彼が望みさえすれば、そんな野菜なんて、いくらでも食べられるでしょうに。自分の家の隣に野菜畑が欲しい。それで貪ったんですよ。コロサイの三章、五節。開けないですけど、開けなくていいですけど、書いてる人のためにもう一度言います。コロサイの三章の五節。ですから、地上の体の諸部分、すなわち、不貧困、性的な不道徳、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りが、そのまま偶像礼拝なのです。 むさぼりを殺しなさいって。それ偶像礼拝だよって。私たちむさぼると、そのものが欲しくて、それがしたくてしょうがなくて、神に従うというよりも、神以上にその欲しいものが、その欲しいものを手に入れるというのが神になるんですよ。私を動かすんですよ。だからそれはそのまま偶像礼拝だって。だから聖霊によってその貪りを殺してしまいなさい。与えられたもので満足しないということは、神に感謝しないということなんですよ。なので貪るんですよ。満足できないから。あれも欲しいのに、これも欲しいのに。もう生活ができていて、もうその中でイエス・キリストを信じていて、その中に永遠の命が与えられているにもかかわらず満足しないんですよ。もっと欲しい。でも私たち知識として知ってるんですよ。その貪りを聖霊によって、この私の肉を聖霊によってというか、その肉を殺さないといけないって。この肉に聞き従ってはならないというその律法で私を縛る、自分を縛るんですよ。ダメだダメだ、そんなことを考えてはダメだ、そんなことを思ってはダメだ、私は神に従うんだって。そうやって自分の肉を自分の頑張りで押さえつけるから、その反動でそのむさぼりというのはものすごいんですよ、はあ、ものすごく自分に打ち当たりしますけど、私は特に反動が強い人です。私小さい時に弟とお年玉を合わせてファミコンを買ったんですよ。でも私たちに与えられたファミコンをする時間というのは、1日宿題終わった後30分って決められたんですよ。30分ってもう一瞬ですよ。で終わるんですよ。で強制終了です。ボン。それ以上やったらもう次の日できなくなるから。それまた次の日になって30分やるんですよ、一生懸命。もう弟なんかコントローラーなんか握れないですよ、かわいそうに。ごめんね。私がずっとやってるんです。弟はね、ちょっとなんか2番目の人だから、セカンダな人だから、だから、ジローがやってるの見てるのが楽しいとかって言うんですよ。私よりはるかにできた人ですよ。高校生になって一人暮らしになったんですよ。どれだけ貪ったか。大学生になってお金をその少しバイトして稼ぐようになったんですよ。どれだけ貪れるか。自分の肉で抑えたり、人の力によって抑えられたりしてると、自分の肉というのはいつか絶対にどこかで爆発します。そしてもう手のつけられないぐらい貪り始めるんですよ。バーンってなって。だから言うんですよ。だから肉に従って生きるならあなた方は死ぬのですって。その通りですよ。でもそれをその通りだって思うから、自分の力で頑張って肉で肉を抑えようとするから反動があるんですけど、しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのですって。肉によって自分の肉を頑張って抑えて、これではいけない、神に従わないといけない、聖書を読まなければいけない、祈らなければいけない、礼拝に来なければいけない、祈り会やバイブルスタディに来ないといけない、私は神に従わないといけない、キリストに従わないといけない、そのようにして自分を自分で縛り続ける限り、私たちはその反動というものをどんどんどんどん、そのもっともっともっともっともっともっとって、このバネみたいなのをギュギュギュギュギュってもっとこの強くしてるに過ぎないんですよ。そしていつかこのバネが、このタガが外れた時には、自分では恐ろしいぐらい貪り始めますよ。そして結局死ぬんですよ。その行いによって。そして不自由を。思いっきり痛い思いをするんですよ。しかしもし御霊によってあなたの体の行いを殺すなら、あなた方は生きるんだって。あ、ちなみにローマの8章です。13節。良心の呵責を起こさせるのは聖霊ですよ。これはまずいという。そして聖霊は、私たちのこの、私たちにあるこの悪に引っ張る私たちを、肉を殺すために、この救を待ってるんですよ。はいどうぞっていうの。ずっと待ってるんですよ、聖霊は。聖霊は神ご自身だから、父なる神が私たちに対して優しくて恵み深いのと同じように、私たちを無理やり支配して、私たちに無理やり悔い改めさせたり、無理やり私たちを祈らせたりはしないんですよ。私たちのことを愛してるから。私たちが応答して神を愛するようになるまで、神は忍耐をもって恵みをもって憐れんで私たちをその待っておられるんです。 私たちを迎えに来られるんです。そして私たちがドアを開けて、どうぞお入りくださいというのを神は待っておられるんですよ。イエス・キリストは。聖霊もだから私が苦しんでるのをよく見ておられるんですよ。私の家に住んでおられるから。ああ、かわいそうに。だから、今この私の中にある肉をどうか殺してくださいって。この肉の行いをどうぞやめさせてくださいって。イエス・キリストに従えるように。私の中にその良心の呵責があって、それをやりたくないと思ってますって。それをやめることができますようにって。どうか聖霊が私のこの肉を殺してくださいますようにと、この祈ることを待ってるんですよ、この9を。その9っていうのは私の祈りですよ。でも私がその9を出さないと、どうぞという。助けてくださいってその祈って、私の肉をどうかその、殺してくださいという、この祈りをしないと。祈りがないと。求めがないと、その聖霊はそのまま黙ってるというか、その、ってうめいてるんですよ、ずーっと。で、私たちが苦しむのは、この聖霊に頼らないからですよ。聖霊が肉を殺すって言ってるのに、自分でやりますとかって言ってるからですよ。苦しいのは手放さないからですよ。あとはあなたが料理してくださいって。自分の手段や自分の考えた方法を押し通そうとしている限り、それは苦しいですよ。でもそれも全部何もかも、もうあなたにお委ねします。とにかく私は苦しいんですって。神に従えない。神に期待できない。神に対してその信仰も働く、欠かすことができない。一歩を踏み出すことができない私がここにいますって。それは私の肉があまりにも強いからですって。どうぞこの肉を聖霊の力によって打ち砕いてください。そしてあなたに従えるようにしてください。私たちに罪のその意識が与えられ、悔やるために導かれるのは、この祈りを神の前にするためですよ。神に助けていただいて、その悪い行いではなくて、神が願っておられる行いに歩むことができますようにって。神に従って従順になれますようにって。そこに私たちの願いを持ってって、そこに私たちが最終的に歩んでいけるように、悔やるためを与えられるんですよ。17節から24節まで。神のアハブに対する裁きです。その時ティシュベ人エリアに次のような主の言葉があった。さあ、サマリアにいるイスラエルの王アハブに会いに下って行け。今彼はナボテのブドウ畑を取り上げようとそこに下ってきている。これは本当に神の恵みというか、悔い改めへの招待状というのは、ダビデにも届いたし、アハブにも届いてるんですよ、こうやって。同じように。彼がまさにそれをした、しようとした、その瞬間に、その預言者を使わして、そしてその、悔やるためをするための招待状を送ってるんですよ。来なさいって私のもとに。19節、彼にこう言え、主はこう仰せられる。あなたはよくも人殺しをして取り上げたものだ。また、彼に言え、主はこう仰せられる。犬どもがナボテの血を舐めたその場所で、その犬どもがまた、あなたの血を舐める。アハブがエリアに、あなたはまた私を見つけたのか、我が敵よ、と言うとエリアは答えた。あなたが裏切って主の目の前に悪を行ったので、私は見つけたのだ。今私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を除き去り、アハブに属する小アッパも、奴隷も、自由の者もイスラエルで立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子、ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子、バシャの家のようにする。それは、あなたが私の怒りを引き起こした、その怒りのため、イスラエルに罪を犯させたためだ。また、イゼベルについて、主はこう仰せられる。犬がイゼベルの領地で、イスラエルの領地でイゼベルを食らう。アハブに属する者で、町で死ぬ者は犬どもがこれを食らい、ので死ぬ者は空の鳥がこれを食らう。神はエリアに言葉を託したんですよ。ダビデの時に、ナタンに言葉を託したように。このエリアは以前イゼベルから逃げ出しましたよ、怖くて。それでも神に従順にあることを追求したんですね、彼は。ホレブ山で励ましを受けて。 神は必ず悪を裁くからって、そして信仰の友をあなたに与えるよって、エリシャを彼は得ましたね。それで、アハブやイゼベルに向き合う準備ができたんですよ。神は、その神に従っているエリアにも使えるし、また神に従わないアハブにも使えようとなさるんですよ。恵みの神は、誰に対しても迎えに来られるんですよ。ボールは私たちの代わりにあるんですよ。その方を迎え入れるか、それとも門前払いするか、神のその招待状を受け取るか、それとも破り捨てるか。預言者エリアも、エリアでも神の憐れみ、恵みが必要だったんですよ。もうちょっと言うと、預言者エリアも私たちと同じような人だったからこそ、神の憐れみや恵みが必要だったんですよ。エリアに対する憐れみや私たちに対する神の憐れみ、恵みというのは、神に従順にならせるためのものですよ。神の御心が私に実現するためのものですよ。私たちに与えられる、その悔い改めも、神の恵みのゆえ、私たちに対する愛と憐みの夢ですよ。それは、私たちがその神に従って、神が願っておられることを、ことが私たちのその毎日の生活に実現するためのものですよ。神が憐れんで、神が私に恵みを与えてくださると、私の願いが叶うというのは妄想です。じゃあどうぞ私を憐れんでください。私を恵んでください。私にはそれを受ける、良いものを受ける資格がないんだけども、私に、あなたの恵みによって私を、その私に良くしてください。じゃあどうぞ私が願っている、その毎日に願っているフェラーリを、どうぞ明日までに与えてください。神の願いと全く関係ないところで私がどんなに願っても、そのために神の憐れみや神の恵みをその引っ張ってきて、そして私がその握っている、その神に従ってない、神に期待していない、その神の願いじゃなくて私の願いをというその願いを神が憐れんで恵みによって答えてくださるはずがないんですよ。神は私たちにその悔い改めを与えて、その握っている手を離して、神の前にもう私のこのこだわりは捨てますって。この自分のこだわり、自分の肉で考えたこの方法、手段というのも全部もういいですって。もうこれこだわりません。ただあなたが私を愛してくださって、私に憐れみをかけてくださって、私に恵んでくださって。本当に聖霊が私に与えてくださるその思いをあなたが実現してくださいますように。もうその願いすら私わかんないんですけど、その願いを教えて、どうぞそれを実現させてください。それが神の前に低くなって祈ることじゃないですか。それが神に憐れんでもらって、恵みをくださいという態度ですよ。神は私たちを憐れみ、私たちに恵みを施して、神に従順にならせ、神の御心が私のうちに、私の歩みのうちに実現するために、私たちを憐れんで恵みを与えてくださるんですよ。神はアハブのことを、そのあなたはナボテを殺したって、よくもまあ人を殺して、ナボテに与えた神がナボテに与えた土地を取り上げてくれたな。それがその罪状ですよ。で、その言葉を託されたエリアを前に、アハブは、あなたはまた私を見つけたのか、我が敵よって言ったんですよ。アハブはエリアを敵と呼びました。サレファテのヤモメ覚えてますか？アハブがそのサレファテの地に行った時に、そのヤモメのとこ行ったんですよね。神がそのヤモメを与えて、で、彼女があなたを養うって言った。その油をが尽きなかったし、粉も尽きなかったんです。息子が死んだんだけども、蘇ったんですよ。彼女からすると、そのエリアというのは神の人であり、もう天使みたいな、もう味方ですよ。同じ人をアハブは敵と呼んだんですよ。そしてそのように敵として扱ったんですよ。何が違うんですかね？アハブはなぜ敵と呼んだんでしょう？もしくは私たちはなぜ、ある人たちのことを味方と言い、ある人たちのことを敵と呼ぶんでしょうか？まあ敵と呼ばなくても敵としてしまうんでしょうか。 夫婦でもそうですよ。ある時には自分の味方、ああ、私の良き理解者とかって思うのに、ある時には敵になるんですよ。なんで分かってくれないんだ。私たちの肉の中にある敵の定義というのは、私自身自分のやりたいことをやらせてくれない人なんですよ。簡単に言うと。アハブみたいな、その肉が私たちにあるんです。私にあるんです。なんでこれを認めてくれないんだよっていうのを、その私の肉がのさばってると、それを認めてくれないのが、自分のその最愛の妻や夫であったとしても、それが家族や自分のその周りの親友だったとしても、またそのイエス・キリストにあるその兄弟姉妹であったとしても、この肉にその支配されていたら、なんで私のことを認めてくれないんだということによって、その人は敵にもなり、次の日には味方にもなるんですよ。エリアは神の言葉を伝えに来たんですよ。神はアハブに対して、ダビデに対してと同じように、その預言者を使わし、悔い改めの招待状を届けに行ったんですよ。届けさせたんですよ。だからその招待状を運んできたエリアというのは本来味方なはずなんですよ。だから神の言葉をまた神に対して私がどのように、その、思ってるか。私が本当に神に従いたいと願っているのであれば、その招待状は、それを私を責めるようなことであったとしても。あなた間違ってるよ、千尋さんって。それはちょっと、あなたの肉じゃないのかいって。神に従うべきじゃないのかな、そこは、という。その、私のうちで、いつも聖霊が語ってくださるその声というのは、私の味方になり得るんですよ。でももし私がその肉によって支配されてて、肉のやりたいことを私がやりたいことをやるんだとかって言ってる中で、その聖霊の声が聞こえてきたとしても、それは私には敵の声になるんですよ。うるさいって。エリアは、私にとって敵になりうるでしょうか？それとも味方になりうるでしょうか？聖霊は、私のうちに与えられている聖霊は、私にとって敵なんでしょうか？それとも味方なんでしょうか？それは私次第です。当たり前ですけど。神が与えてくださった、その神の霊は、聖霊は私の最高の味方ですよ。最強の。私にイエスは主ですと告白させ、私にそのイエスは主だというその告白した、その、言葉に従って、イエス・キリストに従っていく力を与え、思いを与えて、また行動を与えてくださる。それが聖霊ですもん。その方が敵であるはずがないですよ。私の罪を示し、私を悔い改めに導いて、そしてその罪の許しを得させ、そこから神の愛をもう一度再確認し、そして神こんなにも愛してくださってるんだったら、神を愛そうというその動機を与えてくださる聖霊が敵であるはずがないですよ。アハブは災いを刈り取るって。それに肉に巻いた報いですよ。アハブの家をイスラエルで断ち切るって、あなたの子孫を除き去るし、アハブに属するコアッパも奴隷も自由の者も全部いなくなるって。ヤロブアムや馬車の家のようにするって。それは、その理由は、あなたが私の怒りを引き起こしたその怒りのためだって。イスラエルに罪を犯させたって。ナボテを殺させ、神に対して不従順にさせたって。それが、アハブが撒いた種なんですよ。20節に、エリアがこう言ってますね。あなたが裏切って主の目の前に悪を行ったって。日本語ではそのあなたが裏切ったというふうに訳されてるんですけど、英語の訳を見てみると、あなたは自分の身を悪に身売りしたって書いてあります。だから自分のその思いや自分の身をその悪に売り渡したって。自分の思いを神の方にではなく、聖霊にではなくて、その自分の肉に自分の身を売り渡したって。第一コリントの6章には、あなた方はその代価が支払われて、イエス・キリストの命が支払われて神のものとなって、そして神の霊、その聖霊が住む神の宮となったんじゃないかって。それなのに、本来私たちのその聖霊によって神の栄光を私たちの体を通して表すべきなのに、あなたの身をあなたは悪に売り渡したって。そして神の栄光を表すどころか、その悪の栄光を表したって。それが災いの種なんです イエス・キリストが命をかけて私を買い戻してくださったのに、神のものとしてくださったのに。そして私たちに聖霊が与えられて、その聖霊が良い実を、その良い種を与えて、そして良い実を結ばせて愛の実を結ばせるはずなのに、その聖霊に聞き従わないで、私の実を自分の肉に、悪に、その身売りして、悪い実を結ばせるんですよ。だから、アハブはこの災いを刈り取るって。アハブだけではなくて、イゼベルに対しても、その宣告がなされます。25節を見てみると、アハブをそそのかしたと書いてありますから、当然、イゼベルも、刈り取りを免れることはないです。アダムをそそのかしたエヴァもそうですね。アダムだけが罰せられたんではなくて、エヴァも罰せられました。イゼベルに対する予言というのは、この、ま、宣告は後に、ま、第二列王記の9章に、これ実現します。少し時間が空くんですが、これは必ず実現します。25節と26節。アハブのように裏切って主の目の前に悪を行った者は誰もいなかった。ここも同じように自分を身売りして、悪に身売りして主の目の前に悪を行った者は誰もいなかった。と訳せます。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからで、彼は偶像につき従い、主がイスラエル人の前から追い払われたエモリ人がした通りのことをして、忌み嫌うべきことを大いに行った。で、アハブはエモリ人がした通りのことをしたと書いてありますけど、偶像につき従って忌むべきことを大いに行って、つまり、その偶像、むさぼりがそのまま偶像礼拝だってさっきコロサイに書いてありましたね。で、そのむさぼりを続けたんですよ。エモリ人というのは、主によってイスラエル人の前から追い払われた民族です。その理由というのはなぜかというと、主の目の前に悪を行ったからです。エモリ人だからではないんですよ。イスラエルに属さないから、エモリ人、その外人だから、イスラエル人じゃないから、彼らが立ち滅ぼされたわけじゃないんですよ。追い出されたわけじゃないんですよ。民族主義じゃないです。聖書が言ってるのは。そうじゃなくて、彼らが、エモリ人たちが主の目の前に悪を行ったからです。だから同じ理由でアハブもイゼベルも追い払われるんですよ。また同じ理由で後々イスラエル王国も南のユダ王国もイスラエルの地から追い払われるんですよ。神は民族主義の神じゃないんですよ。ユダヤ人だからとか、日本人だからアメリカ人だから中国人韓国人だからそんな関係ないんですよ。神の前に。27節から最後まで読みます。アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の外套を裂き、身に荒布をまとい、断食をし荒布を着て伏し、また打ちしおれて歩いた。その時ティシュベ人エリアに次のような主の言葉があった。あなたはアハブが私の前にへりくだっているのを見たか。彼が私の前にへりくだっているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す。アハブは死の前にへりくだったんですよ。なんと。すぐそうしたんですよ。今までとは全く違う反応です。自分の命も子孫たちも立ち滅ぼされてしまうということを聞いたんですよ。神の厳しい裁きの内容を聞いてそうしたんですよ。そしてその内容を本当にその神の恵みによってまた神の憐れみによって信じたんですよ。ああ、そうなってしまうって。今まではけっとも思わなかったんですよ。そうやって悔い改めへの招待状を彼は受け取ったんですよ。それで神はエリアに喜びを語ります。あなたはアハブが私の前にへりくだってるのを見たかって。その時の神の顔が見れたとしたら、どのような顔でしょうね。どんだけ喜びを持ってこのことを言ったんでしょう。おい、見たかよって。そして神はアハブに対する裁き、その刈り取りを撤回したんですよ。神は悪者が滅ぶことを望んでないんですよ。悔い改めに進んで命を得ることを望んでるんですよ。神は、その私たちに、その、ざまみやがれって言って、その悪、私たちがその悪いその身を刈り取って苦しむことを願って全くないんですよ。それを回避することを神は願っておられるんですよ。このアハブでさえですよ。神は喜んで、裁きを撤回しますよ。 ルカの15章の実節。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。天ではパーティーですよ。もし一人の人が悔い改めて神に従うことを決めたのであれば、神の愛を受け取って神を愛することを決めたのであれば、天ではそのパーティーが開かれるんですよ。大きな喜びがあるんですよ。神はそのような方ですよ。もし私が悔い改めるのであれば、神はそのことを大いに喜んでくださるんですよ。こいつようやく悔い改めおった、この別れずや、とか。そうやって私を見てないんですよ。そうやってあなたを見ないんですよ。神は本当に愛してるんですよ、あなたのことを、私のことを。そして私が悔い改めて、そこで痛い思いをしないで済むことを。ご自分の愛に応えて、ご自分を愛することを、神は本当に心から深いところから喜ぶんですよ。大いに喜ぶんですよ。そこに仕えている御使いたちもみんなで喜ぶんですよ。神はそのような方ですよ。神のへりくだる者に対する約束は、聖書の中に、たくさん書いてあります。へりくだるというのは、神の前に自分の罪を認めて、自分の悪を認めて、そして自分は本当にその借り取りをする、受けるのにふさわしいであって、そのことを認めるんですよ。そして私を裁く権威を持っておられる神を恐れるんですよ。ああ、もう本当にその通りです。私にはもう偶の根も出ません。どうか私を憐れんでください。そして悔い改めるんですよ。自分の悪を認めて、そのあまりにもその自分の悪を認めるがゆえに、それを思い知るがゆえに、その後の行動が変わるぐらい聖霊によって。それが悔い改めなんですよ。メモを取ってる方は、申し訳ないですけど、めっちゃ早く言います。第二歴代史の7章の14節。いくつかあるんですけど、絶対に開けなくていいです。絶対にと言ったはあれですけど。開けたら間に合いません。第二歴代書7章の14節。私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだり、祈りを捧げ私の顔を慕い求め、その悪の道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。第二歴代書の33章、11節から13節。そこで主はアッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れてこられた。彼はマナセを鍵で捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていった。彼らは。しかし、悩みを身に受けたとき、彼はその神、主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。箴言3章の34節。あざける者は主をあざけり、へり下る者には恵みを授ける。イザヤの57章15節。意図高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。ゼパニア2章の3節。主の定めを行うこの国のすべてのへり下る者よ。主を尋ね求めよ。義を求めよ。乳和を求めよ。そうすれば主の怒りの火にかくまわれるかもしれない。ヤコブの4章の6節。しかし、神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みをお授けになる。神の裁きは、この罪の報いを刈り取るということは、悔い改めへの招待状です。神の愛のゆえですよ、それは。神の恵み深さ、憐れみ深さのゆえですよ。その招待状を受け取って、へり下って、悔い改めるか。それともその招待状を破り捨てて、ふてくされて怒るか。それは私たち次第なんですよ。私たち思うんですよ。どの面下げてって。その面下げていくんですよ。そのままの。何もできない。神の前で、本当にその無残にも、神に従えなかったその面下げていくんですよ。そのまんまで。 その面避けてでは、私を神は受け入れることができないので、どうぞこの面を見てくださいって。無残にも失敗しましたって。あなたに聞き従うことができませんでした。でもどうぞ私を憐れんで、この私の肉を、この罪をお許しくださいって。そしてこの肉を殺して聖霊によって、あなたに従えるようにしてください。痛い思いをしているときに、私たちこれを選ぶんですよ。神の招待状を受け取るかどうかというの。上辺だけの悔い改めは根本的な解決になりません。22章に行くと第一列王記。アハブは死にます。神を恐れなかったからです。せっかくへりくだったのに、彼は神を恐れて、神に聞き従うことをしなかったんですよ。アハブは目の前の刈り取りに恐れをなして、へりくだったんですよ。こんなことが私の身に起こってはまずいと。こんな恐ろしいことが私の身に起こっては、これはちょっと叶わないと。そういうへりくだりというのも神は喜ばれるんですが、ただそれは一時的な効力に過ぎないんですよ。その、目の前の喉元、この怖いのが喉元過ぎてしまえば、また同じように神の前に高ぶるからです。アハブは目の前の刈り取りを恐れてへりくだりましたが、神を恐れてへりくだらなかったんですよ。マタイの10章の28節。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂をも体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。悔い改めはなぜ与えられるのか。なぜこの神の悔い改めへの招待状が私たちに届くのか。なぜ聖霊は私たちに悔い改めなさいと悔い改めることを促すのか。それは私が神を恐れ、神に従順になるために与えられるんですよ。目の前の刈り取りを免除させてもらうために悔い改めるのではないんですよ。もしかしたらその刈り取りを撤回してくれるかもしれないんですよ。もしかしたらです。神は絶対に罪を許します。悔い改めたら。でも、その罪のゆえの刈り取りを免除するとは限らないです。お尻ペンペンされたくないから、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって言っても、何度ごめんなさいを言っても同じことをするんですよ。私がトイレに閉じ込められたように。何度でも同じことを繰り返すんです。それは心から悔い改めでないからです。親の権威を認めて、私がやってることが悪いことなんだということを認めて、減り下らなかったので、私は何度でも同じように、その、同じ悪を行い、同じように、ごめんなさい、ごめんなさいを何度も続けたんですよ。一時的な、その、ものでしかないんですよ。根本的な解決にはならないんですよ。神は私たちに根本的に解決を与えて、神を恐れ、私たちが神への従順を学び、その従順に歩むように、歩むために、悔い改めを与えるんですよ。目の前の刈り取りを逃れる手段ではないんですよ、悔い改めは。神の愛は十字架に表されました。それは許しですよ、確かに。でもその許しと同時に、その私のこんな罪をも許してくださるのかと。刈り取りとは別ですよ。そしてそこで神の愛を知るんですよ、私に対する。そして神の愛を知って、神を愛する、神に従う動機を与えるんですよ。刈り取りのその最中に。悔い改めのその苦しい中を、その通ってるそのど真ん中で、神の愛を知るんですよ。そしてどうなるかというと、悔い改めが免除されるのではなくて、それを通過して、次、神に従うようにしようって。聖霊に頼って、本当にその神に従えるようにするぞって。それが悔い改めですよ。そして神に従っていくというのが、悔い改めが与えられる理由ですよ。それが私たち、神が私たちを愛し、憐れみ、恵みを施してくださる理由ですよ。目の前のお尻ペンペンがなくなるためじゃないですよ。そんなちっちゃいことじゃないんですよ、神は。 私たちに与えようとしておられるのは。神の国は、神に完全に従順になって生きる永遠の世界ですよ。だから最高なんですよ。だから、神に完全に従えるから、そこには何の苦しみもないし、涙もないし、何のその苦労もないんですよ。全員がその神に向かって生きてるから。互いに愛し合ってるんですよ。よく言われますよ。その天国のね、で食べる、使うお箸というのはめっちゃ長いって。だからその自分で食べれないんですよ、お箸で。長すぎて。で、相手に食べさせるって、これで、ああ。ま、そうじゃないかもしれないですけど。でも、そうやってその互いに愛し合う世界なんですよ。それが永遠に続くんですよ。天国に行ったら自分の願い通りに全てうまくいく世界だというふうに考えているので、それは思いっきり間違ってますよ。真実は自分の願い通りに全てうまくいく、自分の願い通りにその生きれる世界というのは今この世界ですよ。だから苦しいんですよ。みんながその自分の思い通りにやりたいんですよ。だからその力の強い人やお金を持ってる人や、そのそういう人たちが、能力のある人たちが勝って、それない人がなんかははってやってるんですよ。だから苦しいんですよ。だから混乱するんですよ。そんなのを永遠に続けたいんだったらもう私も無理ですよ。そんな世界が次の世界もなって。やめますよ、もう。でも次の世界は、完全に神に従順になって生きる永遠の世界なんですよ。悔い改めは神を恐れて神に従順になるために与えられるんですよ。だから私たちが本当にこの聖霊の声を聞いて、これはまずいという、そしてその悔い改めて、私の方法じゃなくて、私が考えていることじゃなくて、私じゃなくて、本当に神にその期待して、神を信頼して、神を恐れて、神への従順の道を歩んでいくことができますように祈ります。天のお父さん、本当にあなたの私に対するあなたの恵みやあなたの憐れみを本当に感謝します。でもそのあなたの恵みを取り違って、目の前にある刈り取りを免除してもらうために、あなたの前にごめんなさいって、言いたくなる、またそのために言ってしまう、勘違いをする私がいたりします。どうぞ私を助けてください。悔い改めについてももっともっと学ぶことができますように、もっと本当の意味を知ることができるようにお助けください。どうか私が悔い改めるときに、あなたの私に対する愛や、あなたの恵みや、あなたの憐れみ深さを、そこで本当に体験して、そして私の霊が私を導き、あなたへの従順の歩みをしていくことができますように。どうぞ私を導いてください。お助けくださいしょ。お願いします。あなたから与えられる、悔い改めなさいよっていう、その招待状を破り捨てるんじゃなくて、自分の思い通りにならない、こんなんだったら嫌だとかって言って、ふてくされて不機嫌になって怒るんではなくて、どうぞ本当にへりくだって低くなって、あなたがそのへりくだるものに恵みを施してくださるとありますから、そのように恵みを施して私の罪を許し、あなたの愛を体験させてください。そしてあなたの愛をもっと知って、あなたに従う動機が与えられ、聖霊の力によって、あなたに従っていけるようにしてくださるようにお願いします。どうぞ私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。